インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで本日はですね、プゴトトト10の、ことということで、プゴトトト10の要項発表とですね、それから、質問箱、なんか気がついたらめっちゃ溜まってたんで、はい、一挙回答をしていきたいというふうに思います。はい、今回プゴトトト10につきましては、ノアの 4.2930 両国大会が、基本という形になります。その 4.2930 のこれ、両国大会の会見が本日ありまして、いろいろと発表がありました。ノアが、芸能事務所と提携してメディアの露出強化しますよとか、登竜門の、メキシコの寮的なやつですかね、登竜門カーサというところを軸に、あの若手、の遠征を面倒見ますよとか、それから剣王がなんと YouTube チャンネルですねを開設するということで、大人の事情で今までもみ消されてきた、ことがたくさんあるということで、大人の事情なん大人の事情クソくらい剣王チャンネル、が始まります。皆さんチャンネル登録ね、忘れずに、はい、ということになっております。まあそんなこんなありまして、ノアの両国大会の発表がありました。まああの各選手の会見もあったんですけれども、まあそちらね、各メディアの方を見ていただいてですね、はい、皆さんでご確認いただければと思います。カードの方が発表になってますので、そちらだけ、ザザッとさらえていきます。4.29、両国大会ジュニアの、ビレーのジュニアですね。これはまああれっすわ。あの、ビジュアルがねすごいことになってましたけれども、いやー小峠かっていうね、早田はまあわかる、で傭兵もだいぶあのなんかキレッキレな感じになってた、で原田がなんかちょっとこれどうするみたいな感じで、しかもんで小峠でしょ。まあよくよく見たらね、あのなんだラーテルズ夫婦タッグと桃の青春タッグなわけですよ。まあ、だから叱るべき4人が表に出てきてると思うと、ああなるほどなって感じなんですけれども、はい、まあそれをこんな風にこんな美麗にですね仕立て上げるとはって感じです。はい、そんな 4.29 両国大会の試合はババッといきますよ。これはプレビューもやるからね、ほんとバッといきます。日高対藤村海、スレックス対矢野康とか、鈴木小太郎対スムーヤで、論外手羽のジュニアスペルクレイジー対忠助大原はじめ近藤修二、さらに敗者リングネーム剥奪マッチということで、覇王仁王がって、で吉岡聖輝対エクストリームタイガー、国斉藤一押しマッチですね、原大輔アレハンドル宮脇ズンタ対、ジブラッツ、俊介ウォーカーヒョウ SB ケント、そしてスリーマッチ忍者マックアルファウルフドラゴンベイン、で GH ジュニアヘビータッグ選手権、小峠洋平対小川義成クリス・リッジウェイ、ここ注目ですね。そしてメインですよ。いや両国のメインこの2人が務めると、叩い早田、となりました。さあそしてさらに 4.30 両国豪音のヘビーもですね発表されました。4人こちらもビジュアル選ばれてる、クリエイティブですね、はい、なんか仕事してみてクリエイティブとか言ってはい、4人選ばれました。塩崎豪、清宮海斗、藤田和幸に加えて、なんと正木民也がこのねトップ4に、ビジュアルにね名を連ねました。タイトルマッチがあるわけでも何でもないんですけどね、これは大きなことなんじゃないかということで、まあ L が相手っていうのもあるのかな、はい、注目の選手ということになるでしょう。こちらはゴーンのヘビーとはいえですね、ジュニア選手も参戦します。第1試合タッグマッチ、スレックス藤村海対岡田金也矢野康隆。スレックスはジュニアなんですね。なんか岡田とかとやってたからもうヘビーなのかなと思ってたんですけど、はい、まあいいや。6人タッグマッチ、キングタニー、モハメドヨネ、斉藤明俊、ファンキー対曽山学、忠助、大原はじめ、なんか後楽園みたいなカードですね10人タッグ、ノサーロンガイ、エータ、テハノジュニア、鈴木コトラ、スペルクレイジー対早田、小川義成、クリス・リッジ、吉岡関、スムーヤ、ペロス対スティンガー、 はい、タクマッチ桜庭和寿剣道家臣対望月正明ドン藤井、はい、ドラゲートのね、あの距離が近づいてるなって感じですね。でタクマッチ田中将人稲葉大輝、うん、これはどういう風に見ればいいんだろう。はい、対レネデュプリイホデドクトルワグナージュニア、いや久しぶりですね。そして正木為也マイケルエルガン、さらには GH ナショナル選手権、船木正勝対サイモンコッチ、はい、やべえやつ対やべえやつですよ本当ね。はい、そして8人タッグマッチ原大輔小峠敦史洋平宮脇ずんたに対するは野間関軍対ですよ外国人軍団ドラゴンベインアルファウルフエクストリームタイガー忍者マークめっちゃ楽しみ。はい、さあそしてセミファイナル、セミファ前か、ここ注目ですね。丸藤直道 &X 対清宮海斗稲村良樹、いや清宮と稲村が一体誰と対するのかっていうのは非常に注目ですよね。X は今までのノア史上最大のビッグネームということで、まあ普通に考えたら鈴木みのるなんかもしんないけど何が普通なんじゃいって感じなんですけどね。まあ、丸藤のパートナーで大物でパッと思い浮かんで、しかもフットワーク軽一つは俺鈴木みのるがついつい思い浮かんじゃうんだよな。はい、でもね、いぶしこうたかもしれないし、なんでかわかんないけど。はい、誰が来るんでしょう。本当注目です。ここ結構最注目ポイントになりましたね。はい、そしてセミが GH タッグ選手権杉浦隆史鈴木デキ対 YouTuber 剣王安藤中島和彦、そしてメインが GH ヘビー級選手権藤田和之対塩崎豪ということで、あ、いやどちらの日も楽しみですね。はい、このカードを受けましてプゴトトト10、決めました。まずは 4.29 両国のメインイベント、エータ対早田の勝者当てを当ててもらいます。それから 4.30 両国のメインイベント藤田和之と塩崎豪の勝者を当てていただきます。さらに、セミ前ですかね、丸藤直道のタッグパートナー X 誰だということで、これも当てていただきます。はい、この3つ3連単連単なのか分かんないですけど、はい、3連を当てた方、にはあのキンプロのカートン特典、違うんだな、キンプロのケンタと杉浦の、イベントがありました昔ね、そのじゃんけん大会で、見事勝ち抜いた国斎藤がゲットしました、丸藤直道、当時のはケンタ、森島武杉浦隆、この4名のサインが入ったですね、キンプロのポスターをですね、トッポレでプレゼントしちゃいます。3つとも当たった人がいない場合は持ち越しとなります。それから前回プゴトトト9でですね、新しいあの当選基準が、適用されました。何かっていうと、同じ予想をしていた場合早い人を優先するというですねはい、そんなの言ってなかったじゃんって藤さんが怒んないんで本当に助かってるんですけど、前回プゴトトトないんでね、ニュージャパンカップベスト4と優勝者を当てていただきまして、見事当選者2人出たんですね。島島さんと、グレート藤さんだったんですけれども、島島さんの方がですね3日ほど早い予想をしていたので当選とさせていただきました。迷ったんですけどね、早いもん勝ちかなということで、ギリギリ待ってまで待てば情報が何か得られる可能性もあるけれども、誰かそれを先に当ててしまってる可能性もあるということで、はい、締め切りまでの時間もゲーム性に含められるという、これちょっとどうですかこの方式ね、いいでしょういいでしょうね。ただね、リスクを負いたくない人はギリギリになるしね、もしかしたらだって流れるかもしれないじゃんみたいな、サイモンこっち日本に来れないかもしれないじゃんみたいな予想する場合もあると思いますからね。はい、そういうのも含めてがっちり予想していただこうと思います。プゴトトト10、もう実はですねすでに Google フォームの方はご用意しておりますので、この今国斎藤が、収録中には、収録直後にねアップしますということで、皆さんにこのプゴトのを聞いていただいている時にはすでにですね、プゴトトトト10 プゴトトト10、ご応募いただけると思いますので、お早めにどうぞ。皆さん振るってご応募ください。はい、ではでは 行きましょうか。質問箱ですね。結構今回は後半ぶっつけ本番です。はい、頑張りたいと思います。行くぞ。1つ目、インターネットでお世話になっています東京女子プロレスの長野ジュリア選手、スターダムの天崎美優選手が揃って3月にデビューしました。長野選手は25歳、天崎選手は19歳ですが、女子プロレスだと中高生デビューも珍しくありません。天崎選手だと15歳以上年下で、現在スターダム最年少の選手だと20歳年下です。おお、なるほど。いわゆるメジャー団体だと現在シングルベルト保持者の岡田、宮原健人、前 GH 王者の中島克彦は少し年齢下ですが、清宮海斗は10歳下なので、あと10年もするとその世代が中心となるでしょうか。プライベートまあいいけど、確か高校生の娘さんがいらっしゃるようですがプロレスラーに対してレスラーとしてはもちろんですが、年齢的な先入観やバイアスがかかったりすることはあるのでしょうか、ということで、はい、ありがとうございます。あります、特に女子レスラーに対してはありますね。自分の娘子と似たり寄ったりの年の人をね、いくらこうプロレスラーとはいえ、最前列でおっさんたちにカメラ向けられてんのはちょっといかがなもんかなとか思っちゃいますよね。ああいうの見るとなんかやりたいって言われても、ちょっとそっか、いや、なんねえななんねえな、やりてんだったらやってこいって感じっすね。はい、変ないっぱいいるから気をつけろよっつって。まあでもどうだろう、んー、やっぱその若い人がどんどん上がっていくべきだとは思うんですね。やっぱヤングアスリートが活躍する場がちゃんと用意されてるかされてないかっていうのは、結構そのまあ競技というかジャンルのね、未来に直結する話ですから、まあその自分の娘がどうこうっていうのでバイアスはかかんないですけど、でもまあ女子プロに関してはちょっとかかるようになっちゃったかな、もうね。なんか、はい。いい年こいた人がなんか女子高生とか言ってんの見ると、まあ、マジやめれって思うようにはなりました。気持ち悪って。はい。というふうに思いますよ。はい。まあね、はい。我がことじゃないんで、どうでもいいんですけど。はい。ありがとうございます。次、ノア。マーティスカルも呼んでしまえ。そうだそうだ。はい、これは同感です。藤さんとも話してたんですよ。あの新庄両夫の時ね、もうあの全部さスピーキングアウトで弾かれた人さ、ノア呼んじゃえばいいじゃんみたいな。はい、それでめちゃめちゃ面白いトーナメントやったらノアめっちゃ盛り上がるっしょって言ってたんで、はい、それもありかななんて思いましたよ。俺はあんま気にしないんで、はいって感じです。ありがとうございます。次。駿河名誉を見ても僕の GHA ジュニアヘビーがわずかにうずくのですが、どうすればいいですか、ということでね、はい、変態ということです。ありがとうございます。ありがとうございますよね。はい、これちょっと面白かった。これ分かる人少ねえだろこれ。あ、いいのか、プゴトリスナー中年多いからね、分かるよね。国さん一番面白いの質問し、なんだよ、面白いの質問者モネールでーすちょっと似てないんだけど、モネール覚えてますか、モネール横浜フリューゲルスのディフェンダーです冗談はさておきさておき、ノア両国2連戦が近づいてきましたね。正直1日目のカード弱すぎませんかね。はい、弱いと思います。青鬼王の解明マッチとか両国でやる意味あります？あります。こんなの今後抜けた覇王が負けて解明するの見えてますやん、ますやん。いや、でも2を負けたらアクション大魔王になっちゃうからね、船木にそう振られてたじゃないですか、あれやべえですね、負けたらアクション大魔王ねみたいなもうね、2を覇王解明マッチっていうより、あの2をアクション大魔王回避マッチですよこれは、もはや、はい、後楽園でやれこれ逆入る無茶じゃない、そんなことを考えてしまいますね、ということで、まあ手駒がない中一生懸命頑張ったんだからそんなこと言わないのって感じです。はい、ただ入るかなって言われると、いや無理とか思っちゃいますよね。はい、ありがとうございます。ちなみにこの質問、あの2つ同じの聞きました。はい、ご投稿ご注意ください。ありがとうございます。次、こんにちは。最近のプロレス業界のあれこれを見ていると 我々が思ってる以上にサイバーファイターとブシュロードグループは国内的&対海外戦略でバッチバチにやり合ってるんですかね。あの選手がこう動いたらここを抑えて、この団体と交流を持つならこっちはこれを発表して、敵にお互い詰め将棋をし合ってるように見えますということで、はい、あーどうだろうな、双方そんなに意識してるんすかね。まあね、競合他者なんで当然意識はすると思いますけど、まあなかなかそううまくいかないでしょ。まあね、選手招聘とかもしかしたらあるかもしれないしね、あれですけど、わかんない投げやりどうなんだろうね。なんか俺はあんまりそんななんかこう意識し合ってる感は感じてないんですけど、感じます？俺はあんま感じないなだって新日相手にしてないでしょとか思っちゃうんだけど、はい、ありがとうございます。次、お世話になっておりますプロレスラーの発声に関しての質問です。デスペラードはここ 1,2 年での覚醒っぷりがすごいですよね。でも覚醒する前と後を思い返していて、もう思い返しても試合で出す動きは大きく変わってないよなと思い、覚醒前後を問わずいろいろな試合を見てみましたが、雄たけびや相手に対しての挑発的発言の多さが覚醒後だと圧倒的に多くなっていました。これは吉橋もそうでした。ついでに人気選手の試合も見てみると、雄たけびや挑発などを結構していたのですが、試合中に声をしっかり出すことと選手の面白さ、あるいは試合の面白さは直結しているのでしょうかということで、はい、直結しているかどうかは分かんないです。ただ声出せよと思う選手とかね、はいますよね。例えばヨーとか稲葉とか、あの辺はもっと声出して気迫を前面に押し出していった方がいいと思います。声出して何でもいいってわけじゃないと思いますけれども、叱るべきポイントで、腹から声を出して、自分の今の状況をお客さんに伝えるっていうのはやんないとダメですよね、はい、ここだっていうところで声出ないで向かっていってもね、あそっかってなっちゃうじゃないですか、うん、まあなんでそういう意味では直結してるかもしれないですね、はい。でデスペラードは覚醒って言うけど、なんかある時から急になったっていうよりは、本当じわじわじわと積み重ねてきてこうやってきた感じがすごい出てるので、俺はなんかすごい努力人だし苦労人だなっていうふうに思います。はい。反面吉橋に関しては、あのコロナの時に開催されたニュージャパンカップ、一番最初ね、コロナ禍で開催された一発目のニュージャパンカップで衝撃を受けたので、あれこいつこんな声出てたっけなみたいなはい、これは覚醒って言っていいと思いますよね。たまにいるじゃないですか、部活でも。あれなんか急に雰囲気変わったねみたいなやつ。で、そのままなんかポンポンポンっていくやついるじゃないですか。その感ありますよね。まあ、いくつだって話なんですけど。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。プゴトンチは、ザックの負けが辛すぎて無気力状態になっています。ドンタクで内藤勝利、ザック挑戦の可能性はありそうでしょうが、あると言ってください。お願いします。ということで、ありますん。ないっしょ。そんなすぐ挑戦してもさ、みたいなとこあるじゃないですか。はい。ね。また、後半だとな、でもな。いやー、むずいな。でも、ほんと取ってほしいっすね。はい。よし。ザックの話になると急にこう考えに入っちゃうからね、ちょっとやめましょう。はい、頑張れザック。次行きます。クニさんお疲れ様です。お疲れ様です、クニさん。意気消沈の最新回聞きました。確かに大事なタイトルマッチの挑戦を誰かの代わりに行い、予定通りの試合を終えたのは残念でなりませんね。はい、そうですね。しかも試合が面白くなかったと、代わりに押されるくらい信頼を得ていると思えると、同時に代打でないと出番が回ってこないやるせなさがわけわからなくなっております。レスラーとしてザックは世界ヘビーのベルトを体感するに値するレスラーです。イエス。では何が足りなかったのか、それはきっとファンの一押しなのかもしれませんね。みんなグッズを買ってザックは金脈であると下道さんに分からせる必要があるのです。まずはお求めやすいフィギュアシートキーホルダーから、千里の道も一歩、ザックが体感するその日までということでね、モネールでしたっていう。モネールかい。はい、まあね、確かにそれはあの大きいですよね。はい、 貢献度が高いということをね、より見せていく、お米になる選手だっていうことを見せていかなきゃいけないですから、はい、お布施していこうじゃありませんか。大賛成です。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。結構あんな、うわ、あれ、あ、これガチで分かん、見てねえ、いきます。ブコトンチはガチでとかどういうことだよな。はい、いきます。先日の環状電車特別便のことで、高専くんのコラボ会ですね。日本の団体も AEW のようにチケットをダイナミックプライシングできたらいいのにという話が出ていましたが、日本ではイベントを開く際にジャスラックへ払うお金が入場料金と会場の定員数で決められるらしいので、おそらくそれでできないんじゃないかなと思います。なるほどね。ジャスラックチケット価格などで検索すると説明しているサイトが見つかると思います。はい。あの、ジャスラックの金の取り方をよく知っておりますので。はい。知ってますよ。入場や会場使用局を全部自前にして、ジャスラックの管理外にすれば可能かもしれません。ということで。うん。あのね、多分包括契約はしてると思うんです。なんで、急にね、その数字の話しますけど、もうなんだ、単発で打つわけじゃないじゃないですか、新日なんかね。工業打って、工業会社なんで、工業打ってなんぼですから、あの、年間契約みたいな、ね、包括契約っていうのをしてると思います。で、包括契約するとおっしゃる通りで、入場料金と会員の定員、会場の定員数、に係数かけるんですね。通常だと多分何割？ああ、これ調べとけばよかったですね。通常だと、わかんない。これごめんなさい。ちょっと適当言っちゃうから、8割とか7割ぐらいなんですよ。これが包括契約すると6割とか、5割？ 4 割はないと思うな。で、なんかちょっと下がるんですよね。で、それをベースに、さらに、それの、まあ要は、満タン平均のチケット代かける、会場定員かけるなんか8割とか6割とかなんですよ。で、それで、大体このぐらいこの工業で儲けるんでしょ。だったらその多分ね 0.5% とかなんですよ。 1% もいかないですね、を納めてくださいとかっていう感じだったと思います。まあ、ちょっと仕事柄ね、あれなんですよ。わかる、これは。で、工業の多分ね、前月とか、1ヶ月ぐらい前かな、には、多分、ジャスラックに提出しないといけないんですよ、書類を。大きなイベントの時はね。大きなイベントって、あ、それはうちの会社の時ですけど。イベントの時は提出しなきゃいけないんですね。で、そうじゃない時は別に関係ないんですけど。まあ、なんで、もうジャスラック本当クソなんですけどね、マジで。本当金取ることばっか考えてみて、別に還元されてないのにね。はい、まあまあまあまあ、そんなこんなでがあるんでっていう話だ、だと思うんですけど、そんなもんね、別に大した金じゃないんで、大した金じゃないって言っちゃいけないけど、だってさ、今パッと計算するよ。手元の電卓で、じゃあ平均、客の平均単価5000円として、5000円ってことねえか、今のプロレスで6000円としましょう。で、後楽園ホールが1400人ぐらいマックス入んのでしょ。で、まあ8割としましょう。 0.8 かけます。そうすると、670万儲けられますよと。で、670万儲けたうちの 0.5% だから、0.1%、こうか、3万3000円ですよ。ねえ、これダイナミックプライシングで下げたって別にどうってないっしょ。ねえ、4、5万の話だからね。はい、5万以内に収まる話なんで、まあ、大したことじゃないっすよ。大体やってるし、音楽で。まあいろいろね、問題あるみたいですけどね。なんで、全然ジャスラックなんか気にしないでできんじゃないですか。はい。まあ、そこまでケチケチすんなよし、日本ぐらいで、わって思っちゃいます。はい。まあ、いろいろね、先に買った人が損するとかいろいろ問題ありますけど、まあ、その分何かが、ね、付加価値はつけられればいいんじゃないですか。ということで、絶対やるべきです、ダイナミックプライシング。 はい、まあそっか、集まんねえ団体は逆にできないか、そういうことっすね。はい、ありがとうございます。みんな勉強になったろ。はい、次、グニさん、おつまる。おつまる。タイムラインがおつや状態になった両国の悲劇から数日経ちました。傷は癒えましたか？はい、以前徳農家なんかでこれ以上話せることはないとおっしゃっていたと思うのですが、いぶしこうたって今どんな感じなんでしょうか？だから話せねえっつってんじゃん。両国で姿を見せるかと思っていたのですが、それもありませんでした。新日お得意の飼い殺しですかね。リリースして自由にしてあげるか、渡米させて柴田再生工場に送ってあげた方がいいのではないかと。プライムビデオで DDT の時代の楽しそうないぶしを見るとなんかだか切なくなります。 SNS のバカとベルト統一という重責に潰されたように思えて仕方ありません。国さん、いぶしこうたがもう一度プロレスを楽しむことってあるのでしょうか、ということでね。はい、まあ DDT 戻ってくればいいんじゃないのと思います。で、のびのびちょっと変なもん背負わせないでね、やらせるのがいいんじゃないのかなとは思いますよ。はい、ただ一概に新日悪いっていう話じゃない気もしますけどね、かっこ意味深。はい、じゃあ行きましょう、次。ありがとうございます。グニさん、こんばんは。フランシスコ・アキラが両国に現れました。かっこ生感。アキラは全日本プロレスで来日してから昨年9月まで見ていた限り、帰国間際に世界ジュニアを体感したものの、すぐに次に敗れ、良い選手であるものの、それほど特筆すべき選手ではなかったのですが、たった半年でそれほど変われるのでしょうか。体感時も強くなっていたというよりは、帰国が1ヶ月後に決まっていたのでという感じに見ていました。逆にこれで活躍すれば人気がなくても全日本のジュニアのレベルが高いと言わざるを得ないというのは軽口な評価でしょうか。新日ジュニアはアキラをボコボコにしてほしいですね、ということで。こら、過激な新日派からの意見ですよ。おお、怖、っていうのは冗談として、まずアキラ現れました。で、世界ジュニア体感したものすぐに敗れということで、まああれですね、全日本プロレスに一定期間頑張ったんで、最後ね、お土産代わりに箔付けをしてくれたっていうのが、まあ実際のところなんじゃねえのと思います。知らんけど、はい。まあなんで、すぐ取られたとかっていうのは、その実力とはまた別の話じゃないですか。でね、その人気はなくてもジュニアのレベルが高いっていうの、その人気とレベルの高さっていうのは必ずしも比例するもんじゃないから、ここはやっぱ取り違えちゃいけないなというふうに思いますよね。実力があったって弱小団体で万円の給料しかもらえないみたいな人だっているわけですから、うん。まあなんで、アキラが実力あるかないかっていうのを試合結果と人気だけで測るっていうのはちょっとどうかなと思います。なんで質問者の方に逆質問したいのは、試合見てどうでしたか？いい印象を受けたり感銘を受けたりしましたか、はい、それがあったんだったらきっといい選手でしょうし、それからまあプロレスは一人でやるもんじゃないですから、いい選手と上手な選手とやったらよりその選手が引き立つということもありますからね、ケミストリーっていうの、はい、それに期待してもいいんじゃないのかなというふうに思います。とりあえずね、その辺のうぞうむぞうがですね、なんだかんだ縁故でベルトを任せてもらったというわけではないと思いますから、はい、変にハードルを設定するよりは期待しておいてもいいんじゃないのかなというふうに思います。日本のプロレスに理解だってあるだろうし、はい、まあね、外から来たやつにいつも応援してる自分が応援してる選手が負けてほしくないという気持ちはね、よくわかるし、その気持ちは持ってていいと思うので、はい、ただそのせいで変なバイアス、逆バイアスかかんないようにね、して見てもらいたいなーなんて思います。はい、ありがとうございます。なんとか全部答えたかな。はい、まさかこんな来てると、怒涛の質問ありがとうございます。これからもこういうね、いっぱいもらえるとね、頑張る励みにもなるなっつってね、はい。でね、今日ツイートしたんですけど、厳しいお言葉をいただきまして、はい、星5ついてんのに、ポッドキャストのレベルでね、星5つけてんのに、うーんで名前が理解できませんねで、一通り聞きましたが自分とは感想とか合いません、ポッドキャストで聞かせるほどのものは感じませんでしたと、ご感想いただきました。いや、気が引き締まりますね。5つけてもらってこれだけ言ってんだから、ちゃんと見ろよってことなんじゃないの、知らんけど、はい、合わない っていうことは分かりました。ポッドキャストで聞かせるほどのものでもないと、お前の喋ってるのは。いや厳しい、頑張ります。はい、ということで、俺がダメだったらインフラ全滅ですからね。皆さん、いろんなミニプロ聞いてお楽しみいただいてると思いますし、今から俺はものすごくおごり高ぶったことを言いますけれども、国斎藤のプロレスのことが更新された日から3日ぐらいの間に、ポッドキャストランキング、アップルのポッドキャストランキングですね、アップルポッドキャストジャパンのレスリングカテゴリーで俺より上に行ってみろ、やめらんねえじゃんちょっとやっぱさ、抜いてもらわないとね、はい、ぜひとも抜いてくれる人がね来てくれるといいな。まあまあとりあえず俺と藤さんがツートップなんで、ちょっとねここにね肉薄してこいよとは思いますよね。まあ面白さっていう点でいくとさ、シン食った時のカテプロとかにはもう勝てねえなとか思いますけど、はい、負けねえぞっつってね、はい、頑張るぞっつって、かかってこいなんで俺が文句言われてんのに他のミンフロに牙を向いてんだって話なんですけど、はい、ね、こうミンフロが盛り上がればよりレベルも上がると思いますので、はい、俺をの座を脅かしてみろ以上ということで、この辺で今日は終わりにしたいと思います。国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想予防質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグプごとでお寄せください。それから特のプごとやっております。スタンド FM の方で月額300円、ツッコんだ話聞けます、だから聞いてみてください。サブスクお待ちしております。そして、今日告知しましたプごとトト10、4月の28日の12時、両国大会の前日のお昼まで募集しておりますので、こちらも併せて振るってご応募ください。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。